Dream Journey. Be the change you want to see in the world. Green Journey.
こんにちは、宇津木舞香です。さあ、グリーンジャーニー、この番組は30年後の未来、私たちの子どもたちが大人になる頃の地球を守りたい、そのために今何ができるのかというのを語り合っていく番組です。先月に引き続き、今月のゲストはパーマカルチャーデザイナーの四井真嗣さんです。四井さん、
よろしくお願いします。
はい、今回が後半号ということですけれども、よろしくお願いします。先月の前半でたっぷりと四井さんのお話を伺いましたが、一緒に聞いたメンバーに、今回はですね、いろいろと質問を投げかけてもらいたいと思いまして、まずはじゃあめぐちゃん、お願いします。
はい、めぐです。四井さん、素敵なお話を本当にありがとうございました。なんかすごい感想をまずお伝えさせていただいて、ちょっと質問もさせていただきたいんですけど、なんか私もすごく、なんか人間っていない方が地球にとっていいんじゃないかみたいな風に、こう否定的に捉えやすい面があって、なんかプラスチックによってこう生き物が喉詰まらせて死ぬとかすごい悲しいしっていうのをこう思ってた中で、そうじゃなくって、なんかこうその循環の一部として、自然にとって、なんかこう人間がこう、なんだろうな、貢献できるというか、人間もその自然の流れにこう従って生きることによって、その自然の一部としていい環境を作っていける、なんかそういう、なんか共生できる実感が得られたらすごく豊かなんだろうなっていうふうに、四井さんのお話を聞いてて思いました。はい。で、なんかその冒頭の方におっしゃってたんですけど、なんかそのライフスタイルでやっぱりその暮らしの豊かさとかを体現していかないと、こう価値観、みんなの価値観って変えられないんじゃないかっていうのがあって、それをすごく体現されているなっていうふうに思ったんですが、ここで一個ちょっとまとまってるか分かんないんですけど、質問なんですが、なんか、世の中になんかその地球環境と一緒に共生するみたいな文化とか、それがいいなっていう価値観を広げていくためには、なんかやっぱりこう多くの人がその良さに気づいたりとか、そのなんだろうな、いわゆる普通のっていうとなんかちょっとあれですけど、多くの人になんかその価値観の変化、価値観に影響を与えていくみたいなことが必要だなと思っていて、で一方でなんかその社会のインフラからのこう変化っていうのも大事だなと思っていて、その個人の意識の変化と、こう社会の、それによってこう社会のインフラが変わっていく、社会の仕組みがその持続可能なデザインになっていくみたいなことが可能になっていくんだろうなと思います。で、なんかその自然の秩序に合わせて暮らすことが、こう人間が自然にとってプラスの存在になるようなデザインがこう社会に実装されていくために、なんかこう人の行動とかも一遍には変わらないと思うんですよね。うんうん、なんか少しずつそのいい方を選択する人が増えて、なんかその例えばこうレベル感があって、こうもう畑を持って生態系の中でパーマカルチャーを実践できる人もいれば、なんかリスナーさんの多くもそうだし、私もそうなんですけど、そのマンション暮らしでこう日常的に土と触れ合うとかっていうのがなかなか難しい状況があって、なんかその今この現状で私たちがこう選べることとか、なんか具体的にそういう循環できる社会に近づいていくための、こう目の前の一歩として何ができるかろうだろうかみたいなのをすごく思っていて、なんか四井さんとして、なんか私は今こういう葛藤とか、なんかどうするのがいいかなっていろいろ考えながら、グリーンジャーニーのコンポスト活動とかも参加してるんですけど、なんかできる一歩として具体的にどんな行動があると思われますか？すいません、うん、ちょっと質問が抽象的。
いや、いいですよ。そう、自然の土が1センチできるのって100年かかるんですよ。
長い、
まあ、日本みたいなね、降水量のある国ではね。でもヨーロッパとか アフリカとかだともう1000年とかかかるんですよね。でも人間って土作りのことをよく知ってるから、極端なこと言うとね、例えばプランターの土って、ね、赤玉土とか買ってきて腐葉土入れたりとか、あと、それしかるべき有機肥料なんかを混ぜて土作りするじゃないですか。そうするともうすぐに20日大根とかいろんなものを栽培できますよね。同じように農地もね、ちゃんとしかるべき土の土壌分析して必要なその土壌改良してあげると、もう1年目からある程度のものは栽培できるんですよ。っていうことは、1センチに100年かかるっていうのが、ね、作土層って30センチを目指してこう土作りするんですよ。そうすると1センチが30センチだから30倍ですよね。そして、100年が1年だから100倍じゃないですか。
はい、
それかけると3000倍のスピードで人間って土作りができるんですよ。
はい、
でしかも僕らは生きていくためにね、食べ物が必要じゃないですか。
はい、
だから土を作るわけですよ、食べるものを得るために。だから人間は食べるものを得るために土を作らなくちゃいけない、ね、でかつ その土を作る人間はいいことだと思うんです僕は。ね、
はい、
でかつで僕らが生きることに集まってるその生ゴミとかいろんなものは土に帰らないまま燃やされたりとか埋め立てられたりとか、あるいは下水で処理されて海に拡散していったりとか起こってるじゃないですか。だからこれはもう、こう分かれちゃってるんですよね、仕組みが。
はい、
で流れ拡散するっていうのは今日お話した死の仕組みなんですよ。でもだから社会全体としてはこう負荷拡散する仕組みになってるから死の仕組みになっていて、それが環境を壊してるんですよ。だから人が暮らすことによって集まるものがほとんどのほぼ全てがこう土に還るような仕組み、だからその物を作る時からゴミがこう循環しないようなものには選ばない、そういう素材でないもの、循環するものを、素材として使うとかね、そういう配慮していくとその全部土を作ることができると思うんですよ。堆肥を作ることができると思うんですよ。でそうすれば、下水もそう、排泄物もそうですけど、みんな堆肥化して土作りに回してあげれば、僕らが生きることが実は土を作ることになり、それは他の生き物を増やすことになるんですよ。でその結果作物が育つっていう仕組みなわけですよね。あるいは森ができるっていう仕組みになるんですよ。だからそれを基本に考えて、その都会で何をすればいいのかっていうことを考えればいいと思うんですよね。そうすると例えば、今活動してる皆さんでこう仲間で集まってコミュニティファームみたいの位置づけを作り、あるいは、自分たちがこうサポートする農家さんを決めるんですよ。でその人にその、グリーンジャーニーさんでこう集めた堆肥をいつもそこで供給して、あるいはその場を使わせてもらって堆肥を作ったりとかして、でその農家さんに堆肥を作ってもらい、で農家さんから野菜を供給してもらう、でそういう仕組みを作れば皆さんはね、農体験もできるようになるわけですよね。
はい、
そうすると生活技術っていう上でも皆さんは持続する仕組みをまた獲得できるようになるんですよ。いつも物を買ったりとか、ね、農作業や何か道具使うにしても壊れたらホームセンターで買い替えちゃうでしょ。でもね、それは皆さんの生活技術奪ってるんですよ。あとそんなことしてたら地球が何個あっても足りなくなりますよ、資源が。また掘り起こしてね、またエネルギーかけて作り直されたものをこう利用するわけだから。でもみんながその生きるためのそのメンテナンスをする技術とかそういうものもね、さっき言った仕組みと同時に皆さんでコミュニティで、畑をサポートし、その技術を学び体験し、でそれによって持続可能な暮らしを作れば、それは物がエネルギーがこう循環するだけじゃなくて文化として継続する仕組みになっていくわけなんですよ。だからそういうふうな形でやっていけば、生ゴミだけだとなかなかね、その持続する仕組みにはなりにくいんですけど、その生ゴミのコンポストのその先をこうちゃんと循環する仕組みっていうのは持続する仕組みなので、 ちゃんとその循環する仕組みまで追ってあげれば、自分たちの暮らしの仕組みを作ってあげれば必ずね続く仕組みなんですよ。で、何が一番大切なのかというと、皆さん自身が実は持続する仕組みなんですよ。生命だからね。だからその皆さんの暮らしを整える、で整えるというのは持続するっていうことに整えるってことですよ。でその先にコンポストがあったり畑があったり、うん、社会があったりっていうふうに設計していかないと、もともと自分たちっていう持続する仕組みのを拡大する仕組みでしないと続かないっていうことなんですよね。
なるほどね。ありがとうございます。
話じゃないですけ
ど。よつりさん、実はですね、いや私も今まで全然そんな意図せずなんですけど、グリーンジャーニーね、やってましたそれ。
いやもう今言った仕組み
は。トヨタの自然農の農家さんを今アドバイザーに来てもらって、でその都会で大家さんがもうおじいちゃんになってできなくなったって言われてた畑を開墾して、今都市型のその農家の農業をやってるんですけど、であと荒れ地になってた全然使ってないお寺の裏の空き地も今農業にこうしてるんですけど、そのまあ私たちはその農業やったことがないので、ただ教えてほしくって、でいつもそのうちに野菜を届けてくれてた農家さんに教えてほしいんだけどっていうのきっかけで6年前から実は来てもらってやってるんですけど、堆肥もコンポストで作り出してから使い方がやっぱりわからないので教えてもらって、で余ったのはその農家さんに持って帰ってもらって向こうでも作ってもらって、そこの野菜をこっちで買ってっていうような連携を意図せずなんですが、
いや、
うん、やってたことに気づきました今。
いやでもそれは、
うん、
さっきね、生物ほとんどの生物はねこれ 意図してないのにっていう話だった。
はあ、
でも本当は生き物って生きてるうちにそういう連携が自然自己組織化するんですよ。だから同じように、その活動の延長線上でね、自然にできた仕組みだと思うんですよ。それはね本物の仕組みだと思いますよ。
うわありがとうございます。でも本当おっしゃる通り、その目の前のことを実現しようと思うとその農家さんがいないとやっぱできなくて、で畑もやっぱお金がないので同じようにこう直してやっぱ使うんですよね。でお金があれば買ったかもしれないんですけど、もう限られた資金の中でやろうと思うとせざるを得ない形で直して直してなんとかやってきたのが、やっぱりそうか、目の前のことを必要だと思ったことってやっぱりあれなんですね、そういう原理に基づいてたんだなって意図せず。
さらにねいいのは、自分たち畑をそうやってそのお金のこととか手間とかやろうとすると、やっぱりそれが自立するにはすごく時間かかるし、
はい、
エネルギーもかかるんですよ、
うんうんうん、
でもそれが農家さんっていうもうすでに自立してる仕組みに接続すると、
うんうん、
その自立してる仕組みをサポートするだけで、
うん、あ
してくれるんですよ。
なるほどなるほど。
だそういうデザインにこれから発展していくと、
そういうことですね。
だから、まあ、さっきお話したね、その農家農地付きマンションじゃなくて
農家付き
マンションの方がいいんですよっていう話なんですよ。
いやーすごいな、自分たちの、いや私そのよついさんすごいなと思ったのは、暮らしの中のをそのまま見過ごすんじゃなくて、やっぱり分析したことによって原理にたどり着けたっていう。私たちは今まで自分が持ってたにもかかわらず、よついさんの話を伺うまでそれが実は自分たちもその仕組みにのっとってたってことに今初めて気づいてしまうって、やっぱ見てかなきゃダメですね、自分たちの活動を分析していくっていうか。
東大元暮らしってよく言いますけど、
ね、
でもねやっぱりそれは、うん、確かにうん、そうなんです、気づけないことがあるんですよ、
ね、いや いい機会でした。そんなこと考えもつかなかった。じゃあ次の質問、ヤギちゃんお願いできますか。
はい、実はありがとうございます。僕最初に自己紹介できなかった、簡単に自己紹介もさせていただきますと、ちょうど1年ほど前に大阪の中心地から、徳島県の海部郡という四国の右下の人口3300人ぐらいの今小さな町に移住をしてきております。でそのきっかけも実は娘が生まれたことをきっかけに、僕自身が転勤族の仕事してたんですけれども、やっぱり家族との時間を増やしたいなと思って移住を決断して、今すごく自然のあるところに来てはいるんですが、なんか一方でやっぱその 今いる暮らしている地域を見るとすごくこう荒れたもともと畑だった土地だったりだとか、耕作放棄地みたいなところがすごく増えてきたりとか、空き家もどんどん増えてきていて、なんかすごくこう社会課題と言われるようなことを目の当たりにして、娘の将来のことも考えると、やっぱりこう親として直感的にどんどんこう悶々とする日々を過ごしておりました。でちょうど僕も四井さんの書籍とかもちょうど今読んでいたりもしてたところだったので、先日ですシーメグさんからこういうポッドキャストの収録があると聞いて、もうこれはお会いできるチャンスだと、これもご縁だなと思いながら今日参加をさせていただきました。すごく勉強になってます。で実際移住をしてきて僕自身すごく感じているのが、こういった地域で暮らしたとしても、僕の地域の場合ほとんどの農家さん観光農法でやられていたりだとか、実はこうなんていうんですかね、そういったこう環境問題とかにやっぱ関心を持ってる方っていうのは、こういった地域に来たとしても都市部と変わらないなっていうのは僕はすごく実は感じていて、でまた日々こう家族で暮らしているとですね、やっぱりこうちょっとショッピングセンターとかに行くと、娘が今だとガチャガチャをしたいと毎回言ったりだとかそういったこう自分がこう悶々としてしまう人との関わりっていうのはやっぱりすごく多くって、その子供との向き合い方であったりだとか、そういった方々を仲間にこうなっていく形というか、仲間作りみたいなところでこうどういった人との関わり方をしていけばもっともっとこう一緒に社会を良くしていくような活動ができるのかなみたいなことを今すごく考えていて、何かそのあたりこうこれまでのご経験の中で子どもとのやり取りでも全然構いませんし、地域の方とかそうやって少しこう関心の向きがもともと違う方との関わり方みたいなところでこう意識されていることがあれば、ぜひお聞きしたいなと思います。
はい、まずね、田舎で思うことは何かというと、やっぱりね、地元に人たちと同じぐらいの暮らしの作業をやるっていうことが一番大きいと思うんですよ。で、それもね、教えてもらいながらやることが重要だと思うんですよね。で、僕も前は長野県高遠町っていうところの結構古い集落に、一番初めてこう、アイターンで入ってたですけど、もう入居した時はね、そこの総代さん遠くから、お前何のつもりだみたいな、もう怒鳴られるみたいな感じで入っていったんですけど、まあでもそこでやったのはね、やっぱりね、その何か教えてくれるっていうことに対しても本当素直に、でそれはね、もう観光農法であってもそれをね、やっぱ受け入れるっていうことが重要だなと思ったんですよね。そこからね、コミュニケーションが生まれて、信頼関係とか生まれたり、日々こう草刈りとか、そのね、まあ長野県だと雪かきとかあったんですけど、そういうのもねちゃんとやってたりとか、あと畑をきれいにしてたりとかするとね、やっぱみんなねこう関心持ってくるんですよ、持ってくれるんですよ。でそしたらね、みんな応援したいと思うわけじゃないですか。でそういう共感の中で今日お話したようなね、環境技術みたいなことをやっていて、しかもね楽しそうにやってるっていうことが、あとこう美しくやってるっていうことが重要だと思うんですよ。なんかお前のところ居心地いいなとかなんか面白いことやってんなみたいな話になってくると、もうねそれはね締めたものなんです。だからやっぱりね、そう、子育てしながら、子育てしてるっていうのはね、また地域ではすごく重要なことなんですよね。やっぱりうちも長男生まれた時は隣におじいちゃんおばあちゃんが泣いて喜んでくれたんですよ。だからやっぱりみんな子供がいることは重要だと思ってるし、そういう家族をねサポートしたいと思うから、関心持ってるはずだから、まあそこがね本当に楽しそうにそういう環境を意識した暮らしをしてて、でそれがね子供のためにやってるんだっていうことがちゃんと伝わればね、みんなねやってくれると思うんですよね。だからまずみんなが共感してくれる暮らしにこう整えていって、その持続する暮らしに整えた結果、その枝葉をつけていくっていうことが重要だと思うんですよね。
なるほど、ありがとうございます。
あれ、よついさん、今保育園のデザインをそちらで
れご存知ですね。
そうですよね。この春からオープンですか？
来春からですね。
来春から。それ私すごい気になってて、どういうデザインになってるのかなっていう。
あそこの依頼いただいた時は実はね、僕ね、あの条件を言ったんですよ、まあ、条件出してもらったんですけど、はい、何かっていうと、そこの先生たちが本気で暮らしの作業をやっている保育園でないと引き受けないですよって話だった、
うん、おー、はあはあはあ、
っていうのが、まあ、僕は結構ね、まあ、夏にいろんなことやってるんで、いろんなところで先生頼まれていて、
うん、
今東北芸術工科大学の非常勤もやってますし、
はい、
あとエディブルスクールアートの先生やったりとか、うん、あと軽井沢の風越学園っていう、まあ、こう全部一貫した教育やってる学校があるんですけど、
はい、
まあ、いろんなところで幼稚園から大学生までこう教えてるんですよね、
うん、
でそんな中でやっぱり思ったのはね、本気で物事やってる大人を子供が見ると全然反応変わるんですよ。
へ
ー。実はね、
はい、
エディブルスクエアードで僕講師やった時に、
はい、
もうなんかエディブル公立の学校なんですけど、エディブルスクールやると出入りてるから、うん、まあ、よほど特別な教育やってる学校なんだろうなと思って、
うん、
集まってる子どもたちもやはりそういう教育受けてるからね、まあ、反応違うんだろうなと思って授業やってたんですけど、もうその時のね集中力すごかったんですよ。なんかもうあの光線、目から出る光線で何だろうなっていう
のが、
ね、すごいなって思って、
はい、
すごい集中力で、大人顔負けの集中力が話聞いてくれたり、
はい、
質問してくれたりしてたんですけど、
ええ、
授業終わったらね、
うん、
その担任の先生に、おつゆさん、どうしたら子供たちがあんな風に集中できるようになるんですか、
いつも違ったんだ
普段はもう学級崩壊寸前なんですよ。
へえ。
そんなことが結構続いたんですよ。
はい、
それはやっぱり僕らがこう、ね、本気でこう暮らしをしていることを話したりとか、あとそこから出るいろんなね、こうリアルな話出るじゃないですか、
うん、
ね、この虫はこういうことでこういう働きがあるんだよとか、ここではこういうふうに生きてくれてるんだよとか、生きることはこういうことなんだよとか話すると、もうものすごいこう集中力で聞いてくるんですよ。だからもう思ったのは、やっぱ暮らしてる大人がちゃんとそこにいて、そこからね、言葉ではなくて、
はい、
そこに存在していて、それを普段からこう見ていたりとか、あとお手伝いすること、でそれが実は教育の基本になってると思うんですよね。
うん、
だけど今の教育っていうのは、本来僕ら日本でもね、学校がない頃ってあったと思うんですよ、
うんうんうん、
でも僕ら子育てしてましたよね、で教育もできてたはずなんですよ。で、まあ、それは多分ちゃんと暮らしがあって、その中でいろんなお手伝いし、で親がちゃんとこうそれを生きていくためにいろんなことを教えたりとかしつけをしてたと思うんですよね。でもやがてそれが読み書き算数を必要になってくるわけですよね、世の中がこう発達してくることによって。でその時にやっぱり親はね、当時識字率も低かったから教えられないわけなんですけど、それを補うために寺子屋っていうものが生まれて、
うん、
でそれが今の学校にこう発展していったのが日本の教育だと思うんですけど、
はい、
だからでもかつての教育はそうやって暮らしがある中で、寺子屋があったんですよね。あるいは、昭和の、中期後期にかけては、まあ、そういう人たち多かったはずですよ、
うんうん、
でもだんだんそれが、まあ、僕がその方が兼業農家ってすごいこう割合占めていたんですけど、今はもうほとんどいないですよね、
うん、
でそうやってサラリーマン社会になっていくことで、子供たちが住んでる生きている環境というのはマンションだったりとか、一戸建てであっても庭がなかったりとか、庭がないということはもう畑もないわけですよね、
うんうんうん、
で各家族だからおじいちゃんおばあちゃんに何か教わることもないし、その中で子供たちは日々何を教わるのかってね、やったとしてもこう配膳を片付けたりとか、お風呂掃除したりとか、自分の部屋片付けたりとか、うん、それぐらいしかできないじゃないですか。
はい、
そんな中での学びの刺激っていうのは本当少ないんですよ。
あ、
だから本当日々ね、大人親たちが本気で生きてる、こういろんな行事、味噌作ったり醤油作ったり、うん、畑耕したり、まあ、いろんなことやるわけじゃないですか、
ね、うんうんうん、
作ったりとか作ったりとか、そういうのやっぱ片側でこう見てると感覚をこう学べるし、でそれの上での学校の教育があるっていう、本来だって教育っていうのは普段の暮らしで学びに補完するものだったんですよ、
うんうんうん、
もうそれが今のこう全部 便利になってしまって、ボタン一つ押せばね、火がついたりとか、トイレが流れたりとかするから、火を知らない子もいるんですよ。
うーん、
ガスをオール電化の家の子がガスを使ってる家に行くと、何これ綺麗とか言って火を触ってますって知らないぐらいにもう暮らしがあるんですよ。
お
いや、そういう子たちが学校の教育だけ受けていたら、それはおかしくなりますよ。
なるほど。
ゆとり教育っていうのが言われたんだけど、文科省は多分普段の暮らしの刺激が学習の基本になってるっていうことを考えられてないんですよ。考えられてない。だから学校でいろんなことを教える、暮らしのことを教えるみたいなのがあったんだけど、でもそれ大失敗し、
脱
ゆとりに行ってて、
うん、
っていう状態ですよ。でかつ今ね、毎年3万人の人が自殺してるわけじゃないですか。
うん、
20代30代40代の一番の死因っていうのは自殺なんですよ。
うん、
で50代60代じゃないと一番の死因はがんなんですよ。
うん、
みんな日々のストレスがこう、ね、死亡にこう至ってるわけじゃないですか。
うん、
でもそれはね、やっぱりこの秩序、もとある命の秩序に沿っていれば、うん、多分叱るべき教育もあっただろうし、自分でいろんなことを生み出すことができてるから、そんなストレスも他受けてないはずだと思うんですよね。
はい、
だから教育っていうのはね、やっぱり暮らしがないといけないんですけど、まあ、そうするとね、いきなりその今いる庭も農地もないようなサラリーマンの親たちにそれを実現させるの難しいじゃないですか。
はい、
じゃあどうしたらいいのかっていうと、やっぱり学校とか保育園とか幼稚園にそういうコミュニティガーデンみたいなものを作り、そこをプラットフォームに、まあ、仮でいいから日々の暮らしがこう営めるような仕組みをこれから整備していくべきじゃないかなというふうに考えて、今南アルプスにね、地球の暮らし保育園っていうのを、デザインして作ってるところなんですよね。
それは具体的にはその畑を作って、でそこから例えばできたあの大豆で味噌を作ってみたいな仕組みを作るっていうことなんですか？
まあ、本当うちの仕組みそのものが、うん、保育園サイズになってるだけです。
あ、じゃあ堆肥小屋もあって、
堆肥小屋もあるし、バイオジオフィルターもあって、だからそこで出る排水は、全部あの自然に化されて、また再循環し、で綺麗になった水は田んぼで利用されるようになっていて、
よく作りましたね。そのそうか、本気
で。いや、今作ってるんですよ。作ってるんですよ。
あ、
でもまあそれもね、木更津市にあの30ヘクタールのね、あの音楽プロデューサーの小林武さんの農場があるんですけど、
はい、ここ
僕がデザイン、パーマカルチャーデザインしたところがあって、
はい、
30ヘクタールだから、まあ、レストランもあるし、パン屋さんもあるし、
うん、
ハム屋さんもあるし、
うん、
まあね、チーズ工房もあるし、牛飼ってたりとか、全部それが、オフグリッドで循環するようにデザインしたんですよ。
うん、
エネルギーもね、メガソーラーが2基あって、
うん、
その電気で井戸の水も汲み上げ、
うん、
アイスやバイオジェフィーター処理し、
は
で、それをその仕組みをそのまま保育園っていう仕組みに、ね、うちの一家庭の仕組みを30ヘクタールの仕組みにスケールアップし、でそれでできるっていうことが分かるので、
そういうことか。
それを保育園サイズにこう縮小してて、
え、保育園もバイオトイレなんですか？
あ、保育園はね、バイオトイレじゃなくて、そのトイレが合併浄化槽に入って、
あ、
合併浄化槽からバイオジェフィルター通るので、
あ、でも通るんだ。
そうです、だから完全循環するんですよ。
すごい。そうか、サイズを変えるだけで応用が他の場所でもできる。
基本的にはそうなんです。だからね、僕ね、パーマカルチャーでなくて、もうこのパターンに合えば、
はい、
持続可能な暮らしができるっていうパターンあるんですよ。
はあ。
これ今共有してもいいですか？
もちろんです。
あれ、
それは日本で四井さんの他にもされてる方はどうなんですか？
いや、まあ考えてる人はいるかもしれないけど、
うん、
実はバイオフィルター自体もね、僕が全国的に普及するまでは、
うん、
あんまりパーマカルチャーで書いても。知ってはいるけど やられてなかったのが現状だと思うんですよね。これがその、まあ、さっきも話した水が巡り土ができるっていう仕組み。
あ、
で皆さん今ね、生ゴミのコンポストやられてるじゃないですか。
はい、
でもそれって実は食べられない部分とか、
はい、
食べ残しみたいな、本当に僕らが集める食べ物の一部なんですよ。
はい、
でもその大部分はどこにいてるのか、やっぱり自分の体を作ることになり、
確かに
それは排泄物として出ていくんですよね、
はあ、
でも今皆さんは下水に流してしまっているので、さっきで拡散する仕組みに社会がなってるんですよね、
は
い、
で
も自然というのはやっぱりその場にまた再吸収再循環するような仕組みになっているので、それは川だったりとか土壌だったりとかするわけですよ、
うんうんうん、
なので僕ら水を使いますけど、水も僕ら実は集める生き物であるんですよね、
うんうんうん、
それで使った水がまたこういうバイオジェフィルターみたいな仕組み通って栄養が集めて蓄えることで浄化され、水が浄化され、それが生き物たちのこう環境であるわけですよね、
うんうん、
で片や僕らが出す固形物はみんなこう堆肥化すれば、まあ、燃やしたりとか埋め立てに回ってるわけなんですけど、それをまた土に返す仕組み、要するに僕らが暮らすことによって土ができる仕組みにこうシフトしていけばいいわけなんですよ。だからこの2つの系統、水が巡る仕組みと土ができる仕組みのこの2つ系統、あるいはエネルギーを、まあはいね、植物で光合成を行うように、エネルギー再なんていうんです、再生可能エネルギーを得るようにすれば、まあ、これは地球の仕組みの仕組みの秩序、生命の秩序にあった、仕組みできるっていうことなんですよね。だからこれをとにかく実現させればいいだけなんですよ。
は
ー、パーマカルチャーみたいな難しく答えなくても。
ちなみにあれなんですよね、四井さんのところは太陽光パネルはあるけれども、再エネの電気を買ってるんですよね、あえて。
そうです、実はみんな電力さんからと契約してるんですけど、みんな電力さんはこのクルックフィーズの電気を売電してるんですよ、
うんうんうん、
買う方ですね、買う方あって、で、まあ、全国にいろんなところから供給してもらって一部にクルックフィーズがあって、
はい、
で僕はクルックフィーズにこうサポートするっていう形をその中で取れるので、
うん、
自分がデザインした施設から、再生可能エネルギーが来てるみたいな形になってるんですよね、
うん、
かつ、まあ、うち の畑にも、はい、小さな太陽光パネルがあって、まあ、そこが1キロワットぐらい発電できるんですけど、
うん、
それを電源小屋っていうのを作って、
はい、
そこに蓄電して、自分ちの電気自動車の電気として賄えるように、まあ、そうするとだいたい1回その蓄電池から充電すると、50キロ弱の距離走れるぐらい充電できるんですけど、
うん、
日々の、ね、暮らしには全然こと足りる距離なんですよね。
うん、
でまあ、例えば停電とかしても、
はい、
こう電気切り替えてこうそれを緊急電力、電源として使えるようにしたりとかできるようにしてるんですけど、
う
ん、まあ、ちょっと話それましたけど、こういうね、この水が巡る仕組みと土ができる仕組みっていうものを実現させればいいっていうことなんですよね。
いやー、仕組みはだから極めて実はシンプルというとあれですけど、
今の仕組みは町っていう単位にしてもいいじゃないですか、
ね、そうですよね、
保育園っていう単位にしてもいいわけじゃないですか、
はい、
それだけなんですよ。基本的にはこの地球の仕組み、僕らが生きていく仕組みっていうのはシンプルなんですよ、はい、
すごい、これはちょっともう本当学ばなきゃいけないですね、この仕組みね。こういうの学校でやらなきゃいけないですね。
本当はそうなんですよ、
ね、
でそれの枝葉をどういうふうに、じゃあどういう職業があるのかとか、どこで自分が生きていけばいいのかとか考えていくっていうことをやらなくちゃいけないんですよ。でも本当は皆さんの暮らしの中で本当はやるべきなんです。でもそれができないから学校で教えなくちゃいけないし、学校で教えたらそれが子どもたちが、じゃあ自分は社会の中で何をすればいいのか、何をやりたいのかっていうことがそこから生まれるんですよ。
いや、なんか今日お話聞いてて、暮らすことって大事ですよね。今もう仕事がメインになっちゃって、そのね、もう暮らす時間が少ないから、暮らす時間をもういかに短縮してお金で買ってっていう風になりがちですけど、本来暮らすためのですもんね。
いや、暮らすためのというかお金を稼ぐための暮らしになってるんですよ。
いや、そうですね、確かに。
お金を稼ぐための命になってるんです
よ。うん、
大丈夫かなって。
そうですよね、逆転してますもん ね優先順位が。
お金は本来はこういう仕組みが円滑に動かすための道具でしかないんですよ、
うん、そうですね。
けどみんなはお金を稼ぐために動いてて、
うん、
でしかもそれを動かすためのツールでなくなり、お金を、うん、増やすための仕組みになってるから、
うん、
お金を増やす仕組みが環境を壊すことになってるんですよ、
うんうんうん、
だから人間の存在意義がそこで失われているわけなんですよ。
うわーすごい、今なんかもう何が歪んでるのかが今日すごく見えたような気がします。暮らすことは本来別にね、負荷をかけるものではなかったはずなのに、
いや、
優先順位がぐちゃぐちゃになっちゃったために、
皆さん本当は、うん、この命の秩序の延長線上に暮らしてれば、
うん、
暮らしてるだけでいいんですよ、
うんうんうんうん、
だけどそうでなくなっちゃっていて、うん、税金払ったりとか、
うん、
でこう労働しなくちゃいけなくなっちゃったりとかしてるんだけど、
うん、
でも本当はこの生命の仕組みの延長線上に僕らがいれば、
うん、
ここに淡々と生きていればいいだけね、そこに淡々と幸せがあればいいだけの話なのに、
うん、
そうで泣く泣く知ってるのは実は皆さん一人一人の集まりになっちゃってることが重要だと思うんですよ。
そういうことですね。だから社会を本当にこうリデザインしていくっていうのは時代のこのね過渡期に絶対必要なことですね、今聞いてるとね。
そうですね。だから、うん、あのかといってね資本主義を否定しちゃいけないんですよ、
うんうんうん、
やっぱりこの資本主義っていうすごい力で環境を壊したわけなんですけど、
うん、
逆にそれを修復するにはこの大きな力を利用しないと戻せないんですよ、
うん、
だから消費することが今ね悪いって言われてますけど、
うん、
正しい消費をね、さっき言ったようなこう生きることが環境を豊かにするような正しい消費で、ものづくりとか皆さんの活動自体が環境を豊かにするようなこう製品作りとかサービス作りにこうシフトしていけば、皆さんが消費すればするほど環境豊かになるような仕組みに変えられるんですよ。
なるほどね。
で実はそれが今経済がちょっとこう右肩下がりになってきてますけど、
はい、
それをまたこう回復させる大きな、だって全てが入れ替わるわけじゃないですか、
はい、
で全ての価値観入れ替わり、全ての商品に入れ替わるということは経済活性化することなんですよ、
うんうんうんうん、
これの経済の力によって環境が修復されていく、まさにこう地球再生型なんですけど、
はあ、はあはあはあ、
で再生された後にダウンシフトしていけばいいんですよ、
うんうん、
だからこの資本主義っていうのは成長するんでなくて、うん、もう成長の段階も超えていて、
うん、
これからは改良していくべきなんですよ。
はあ、
でその改良によって経済活性するっていうことをやっていかないと、
うんうん、
裏の未来はないですね。いきなりその環境意識の高い人に仕事するのは難しいって話、うん、さっきしたじゃないですか、
うんうんうん、
それと同じでやはり今利権のある人たちでも利益があるような形で徐々にこうシフトしていかないといけないんですよね、
うん、
それが僕はねやっぱり成功法なんじゃないかなと思う。でそれがやってみて正しい資本主義が難しいってなれば、
ね、うんう
ん、いろんな経済のあり方あってもいいと思いますよ、
はい、
でも今あるものも急に大転換っていうのは難しいから、
うん、
やはりこれは改良していく、でそして改良していく中で経済が活性化していく、うん、新しい切り口で経済が成り立っていくっていうふうに変えていくのは僕は成功法だなと思いますよね。
なるほど。ただあれですね、その改良していく中で私今の子供たちって誰ですけど、次の世代の人たちってやっぱり面白いなって、私に持ってない価値観だとかやっぱ見る視点も違うし、多分時代は変わっていくんだろうなとは思うんですけど、一方でさっきおっしゃってたような火を知らない子供たちとか、火綺麗だねって触っちゃって熱いみたいな、それが例えば多くなってきた場合に改良の仕方すら次の世代が間違ってしまう可能性もやっぱりあることを思うと、そのね保育園にそういうデザインを取り入れるだとか、なんかもう教育にやっぱり入れていくっていうのは必要なエッセンスだなってちょっと聞きながら思ってしまいました。
そうなんです、うん、だから実例をやっぱり個人とか民間でこう作っていって、
うん、
実は今回ねその保育園実現にあたって、
はい、
条例に反するところがあったんですよね、下水において、うん、
はい、
だけどそのバイオジェフィルターを保育園に取り入れるっていうことで、
うん、
市がね、南アルプス市が理解示してくれて、
ほう、
実はね条例変えてくれたんですよ、理解と、
素晴らしい、うん、
だから法律っていうのはガチガチなものではないです、実は、
うん、
やっぱり僕らが市民がちゃんと正しいことをやって、 それを実例をもとにこういうふうに変えたらどうですかっていう提案していくことで変えることは可能なんですよ。だからそういう意味でも改良していかなくちゃいけないんです。
なるほど。
だから皆さん一人一人がね、あと自立した形、持続可能な自立した形で暮らしをこう形成していく、それがそれぞれが点と点が結びついて、
はい、
持続可能な仕組みになっていく、そういうふうにしていかないと難しいです。だからまあ、僕はね所属してたあの NPO のビーグッドカフェの話前回しましたけど、この NPO もねエコビレッジ国際会議っていうのを開催することをね愛知万博の後に決定したんですよね。
はい。
でもエコビレッジっていうのはもうその意図して村を作ろうってことなんですよ。
うんうんうん。
でもねそれは皆さんイメージすること何かっていうと、自分できないことをできる人とこう組むことで、
うん、
コミュニティができることでこうお互い支え合うみたいな。でも、うん、悪く言うとそれ他力本願なんですよね、
うん、
例えば昔の集落だと染め物屋さんいたりとか豆腐屋さんいたりとか鍛冶屋さんがいたりとか大工さんいたりとかいろんなキャラクターがいて集落成り立ってるけど、でも実は豆腐屋さんでも実はいろんなものを修理できるし、
うん、
暮らしの基本的なことはできてたんですよ、
はい、
だから欠員が出てもまあ、豆腐屋さんがちょっと今いなくなっちゃったけど、まあ、自分で作るかぐらいのことはできてたんですよね、
うんうん、
でやがてだけどそういう欠員が出るとじゃあ自分がやるよっつって出てきて豆腐屋さんがこう埋まっちゃうとか、そうやって職業が自然発生する仕組みになってたんですけど、
うん、
でも、まあ、そういうふうなねこうお互いにこうなんていうんですか、それしかできない人スペシャリストが集まるだけではやっぱ欠員が出るとその全体の機能が働くなるわけじゃないですか、
はい、
だからそういうものに対して僕はねエコビレッジって本当にいいのかなと思ってたんですよね、
うん、
やっぱり自然の仕組みも、個々がこう自立することがつながることによってできてるから、
はい、
同じ仕組み作らないと難しいと思ったんですよ、
うんうん、
まあ、それでうちはそのよくパーマカルチャーの人たちは何か大きなことやるときって必ずワークショップやって人集めて、克服しようとするんですけど、でもうちはもうそれやらずに、
うん、
自分たち家族4人だけで持続可能な暮らしを構築しようって決心したのはそれが理由なんですよ。
はあ。
でないといろんな物事がこう生まれてこないし、何か困れば誰かに頼ればいいってなると自分たちのスキルアップはないじゃないですか。
なるほど。
っていうことなんですよ。
面白いな。あの四井さんのところはどうなんですか、一般の見学なんかも受け付けてはいるんですか。
あのオープンハウスを年に何回かやってるのと、
あと
あのオンラインのカレッジやってるんですよね。
ああ。じゃあ学びたいという人は
100年ぐらいいて、うんうん、あの年にそれで4回来てくださったりとか。
なるほどなるほど、学ぶチャンスはいっぱいあるわけですね。
そうですね。まあでも本当ね、僕のところ来るとやっぱ僕のイデオロギーになるから、本当は皆さんでね、実践しながら。
いや、難しいな、まあ、そうだね、そうですね、そうですね。確かに。
あと原理をね、知ってもらえ
ば、なるほどね。
皆さん自身がね、自分で考えて、構築していかれたらいいと思うんですよね。
さあもう2ヶ月にわたってねお話伺ってきましたが、最後の質問になります。最後は毎回ゲストの方に伺っている質問で、30年後の未来をちょっと想像していただいて、どんな風になっていたらいいなって、まあ、ちょっと東京湾の話もねあの出てきましたけれども、どうですか、思われますか。
まあそうですね、もう今日のお話はやっぱりそう各ね家庭各個人がやっぱこう地球の仕組みにおいての自立をできるような形になるってことが、
うん、
まあ重要だと思うし、それがかつね、その暮らすことが、環境を豊かにするような、仕組み取り入れられていれば、まあそれがね、もうさっきも話しましたけど点と点が結んであってこう線となったり、線と線が組み合わさって面となっていくっていうことで、まあそれぞれがね、小さな地球っていう意味でこう自立させて、それが大きな地球につながっていくような形を作れれば、一番理想的な形でね変えていけるんじゃないかなって思うんですけど。
そこを目指して、はい、はい、私たちもしっかりこの発信をね、2時間撮らせていただきましたので、やっていきたいと思います。ありがとうございました。今月、先月のゲストはパーマカルチャーデザイナーの四井真嗣さんでした。ラストはですね、グリーンジャーニーなだけに、最後みんなでジャーニーでお別れとなります。四井さんも一緒にお願いしていいでしょうか。
なんかポーズがあるんですか。
いや、もうジャーニーってみんなで言うだけなんですけどね。それでは、また来月、せーの。じゃあね。Green Journey。Be the change you want to see in the world.